知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一の宮。今日のこの時間は一宮市役所公園緑地課の田中さんにリバーサイドフェスティバルにご協力くださいについて伺っていきます。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはリバーサイドフェスティバル、このイベントはどのようなイベントなんですか？
木曽川の清流のもと緑の中で楽しめるゴールデンウィークの市民参加イベント、一宮リバーサイドフェスティバルは今年で25回目を迎えます。2019年もご家族連れやカップルで楽しんでもらうイベントを開催します。さらに水辺リング138として木曽川に接している138タワーパークで開催するイベントとして、人々が木曽川に興味を持ち川に親しみを持つイベントも合わせて行います。水辺を利用する活動団体、行政機関、企業の皆様のご協力により体験や展示等の催事を行います。会場は国営木曽三川公園三馬線地区センター138タワーパークで行います。日時は5月3日金曜日祝日から5日日曜日祝日まで、午前9時30分から午後5時までとなっております。
毎年大人気のイベントですよね。これだけ大きなイベントですと、やはり企業様や一般の市民の皆様にご協力していただかないとイベントが成り立ちませんよね。リバーサイドフェスティバルにご協力くださいということですが、協賛者の募集の詳しい内容を教えてください。
まず大口現金協賛としまして、一口20万円です。特典内容はスペースに制限がございますが、野外ステージ壁に2平米程度の広告宣伝等の掲示ができます。リーフレットの掲載は約10センチ ×2 センチございます。予定発行部数はおよそ9万8000部です。合わせて現地での協賛者ブースの広告宣伝等の掲示もしていただけます。2番目といたしまして、一般現金協賛がございます。一口5万円です。特典内容はリーフレットへ約5センチ ×2 センチの掲載です。予定発行部数はおよそ9万8000部です。合わせて協賛者ブースでの広告宣伝等の掲示があります。3番目といたしまして、物品協賛がございます。来園者への記念品や商品として使用できるものを募集いたします。特典内容は現地協賛者ブースでの広告宣伝等の掲示です。申し込み期間は、現金協賛は2月15日金曜日、物品協賛は3月29日金曜日までとなっておりますので、よろしくお願いします。申し込み書を本庁舎公園緑地課までお願いします。
申し込み期間が、現金協賛は2月15日金曜日、物品協賛は3月29日金曜日とね、異なりますのでご注意ください。現金協賛は広告やリーフレットの掲載がありますので、多くの方に目に留まりますよね。なので PR 効果も期待できますよね。そして物品協賛は商品を知っていただくきっかけにもなりますし、気に入ったらリピーターにもねなることもありますので、これはチャンスですね。それでは体験教室などの出展者を募集について教えてください。
はい、社会貢献活動が主となるものは出展料を無料で出展できます。また企業の販売物が主となるものは3日間で出展料は4万円となります。半分のスペースですと2万円になりますので、応募をお待ちしております。1月25日金曜日までに申し込み書を公園緑地課へお願いします。
イベントブースが並んでると私はついつい全部ね回りたくなっちゃうんですが、そういった方もねとっても多いですよね。
はい。
野外ステージでの出演者を募集について教えてください。
出演時間は午前9時30分から午後4時までの30分程度で、出演料はございません。タイムテーブルは事務局で決定させていただきます。申し込み期限は1月25日金曜日までに申し込み書を公園緑地課へお願いします。応募者多数の場合は抽選となりますのでよろしくお願いします。なお、協賛者募集、体験者教室などの出展者募集、野外ステージでの出演者募集ともに申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。ファックスは0586739218、 E メールは koen@city.ichinomiya.lg.jp です。
野外ステージとても楽しそうですよね。
はい。
毎年来場者の方はどのぐらいいらっしゃるんですか？
はい、3日間で約15万人の方に来場していただいております。
15万人ってすごいですね。一宮市民が38万人ですからね。
そうですね、約4割近くの方が来場していただいております。
多くの方にステージを見ていただけますし、ご協賛やご出展企業様にもねとってもメリットがあると思います。で、今年で25回目ということなんですが、継続してねイベントを応援していただきますと、さらにね一般の皆様からも信頼性も高くなりますよね。
はい。
それではリバーサイドフェスティバルの日時などのおさらいをお願いします。
はい。国営基礎山線公園三波線地区センター138タワーパークで5月3日金曜日祝日から5日日曜日祝日まで午前9時30分から午後5時までとなっております。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい。皆様のご協力によりイベントがさらに盛り上がることと思います。ぜひよろしくお願いします。
田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日田中さんにお話しいただきました。リバーサイドフェスティバルにご協力くださいは広報一宮1月号9ページに記載されています。お問い合わせは公園緑地課内一宮リバーサイドフェスティバル運営協議会事務局、電話0586-28-8636 0586-28-8636、 ファックスの場合は0586-73-9218 0586-73-9218、 E メールの場合は公園アットマーク city.ichinomiya.lg.jp 公園アットマーク city.ichinomiya.lg.jp までお願いします。ロールテイク 76.5 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは1月26日は文化財防火デーについてのご案内です。昭和24年1月26日に法隆寺金堂の壁画が焼失しました。このような悲劇を繰り返さないために国はこの日を文化財防火デーと定めました。かけがえのない文化財を保護し後世に引き継いでいきましょう。市では文化財防火運動を次の通り行います。文化財防火パトロール、文化財周辺の環境保全防火指導を行います。日時は1月16日水曜日です。文化財防火訓練、日時は1月25日金曜日午前10時、会場は今伊勢町馬寄せ岩戸神社境内で行われます。お問い合わせは博物館、電話0586-46-3215 0586-46-3215 までお願いします。続いてフレッシュママ交流会についてのご案内です。市内3カ所の会場で 子育てネットワーカーがコーディネーターとなり、グループトーキングや親子遊び、耳寄りな話をお伝えします。2月6日水曜日、27日水曜日午前10時から11時30分の会場は美祭庁舎5階日本間 AB。 2月7日木曜日、28日木曜日午前10時から11時30分の会場は木曽川庁舎3階第3研修室。2月8日金曜日、22日金曜日午前10時から11時30分の会場は子ども文化広場図書館。対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と母親で2回とも参加できる方。抽選各20組。ただし美祭庁舎5階日本間 AB は12組です。参加料は無料。お申し込みは1月17日木曜日までに電話で障害学習課までお願いします。電話番号は0586-85-7074、 0586-85-7074 です。また電子申請も可能です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、木パラ自然学校、寒い冬を植物たちはどのようにして過ごすのかについてのご案内です。国営木曽三川公園138タワーパークでは、園内のビオトープ施設木木パラダイス、木パラなどをフィールドにして自然に親しむ観察会を開催しています。植物についての勉強会を室内で行い、その後外へ出て室内で学んだことの内容を確認します。自然観察会として植物のみならず、鳥や昆虫のことも幅広く観察し学べます。1月20日日曜日は木パラ自然学校、寒い冬を植物たちはどのようにして過ごすのかが行われます。時間は午前10時から正午。会場は138タワーパーク。定員は先着20人。参加料は教材費として100円。お申し込みは電話で138タワーパークまでお願いします。なお、雨天でも座学を行いますが、天候条件等により中止、あるいは外での観察を中止する場合があります。冬の間の植物、どのようにして過ごしていると思いますか？人間だったら服を着たり脱いだりして体温調節もできますし、暖房もありますよね。植物はどうでしょうね。例えばタンポポですと、葉を放射状に広げて体力を温存しているのかなっていうのがありますが、138タワーパークとってもね、広いですから、いろんな植物や方法を発見できるのではないでしょうか。ぜひご参加ください。お申し込みお問い合わせは国営木曽三川公園138タワーパーク、電話0586-517105までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。